今回は、腰の方に移っていこうかと思います。それでまず、腰のところになりますけども、腰部の筋肉というと、脊柱起立筋というのが出てくるかと思うんですけども、脊柱起立筋っていうのは総称ということは皆さん先生方ご存知だと思うんですが、その多裂筋とか棘筋とか小さい筋肉がたくさん固まって、一つのものになってます。ですので、触診上はその脊柱起立筋というものをこう大きく分けて考えると、触診可能な範囲で分けて考えると、最長筋か長肋筋か、もう一つ起立筋ではないですけども、こうやると方形筋、腰方形筋か、というこの三つに、なると思います。それで、今日はその腰方形筋ですね、の所見の集め方ということでお話をさせていただこうと思います。で、腰方形筋が何か筋肉として問題があるというふうな時には、もう当然ながらその腰が痛いとか重いとかそういうことになってくるかと思うんですけども、今お話ししましたように、最長筋と長肋筋と腰方形筋、もうその今言いました通りに、脊柱棘突起の、すぐ脇にあるあたりが最長筋群ですね、最長筋などの集まりで、その、さらにちょっと外側のところが、長肋筋で、そしてさらにその、外側で深いところに腰方形筋があるっていうふうなことになってきます。で、ご存知の腰方形筋は、肋骨ですね。貝の肋骨、それから、腸骨梁、それから腰椎の肋骨突起、また凹凸起に付着しています。で、その、歩くときに、骨盤を持ち上げるとか、あるいは、じっとした状態、座位だとか、立の状態だと、一足が働けば、体幹をその働いた側に倒すっていう風な、作用を持っている筋肉ですので、そのじっとしている時の、帯同で痛いのかとか、あるいは歩く時に痛いのかですね。ご自分の腰に手を当てるような形をとって歩いてみると、その歩くたんびに起立筋とか方形筋などが収縮するっていうのをこう触って感じることができると思うんですね。ですので、その収縮をするということで筋肉は働いてますので、それによって筋肉にも負荷がかかる。で、それで痛みが出てくるということがありますから、歩行中に痛いっていうふうな、訴えがあったとしても、これは筋肉の可能性もあるんですね。で、じゃあまず腰方形筋かなっていうふうにこう、目安をつけていく時のまず最初の方法なんですけども、腰痛の検査と言いますと、大体はその体幹の前屈 FFD を見る、その指と床の距離ですね、フィンガーフロアディスタンスで FFD ですけども、そういうものを見る、これはその FFD というのを測ったからといって、そのどこが悪いとかっていうことにならないんですね。これはその経過の中で有効になってくるものだと思います。最初は30センチぐらいだったのが、治療行為を続けていくにうちに、例えば0センチになるとか、そういうふうなものですので、今何センチだから、そのどこのくらい悪いとかっていうふうな、決め手にはならないかと思うんですね。単純に前屈をして腰が痛いかどうかとか、そういうことということになります。で、その前屈をやったりとか、あるいは、体幹の後屈を行ったりとか、それから側屈、回旋、もしくはその肩部テストとか肩部長高と言われるもののように、その後斜屈、後ろ斜めですね、一足の椎間関節付近にこうより荷重をかけようというものですけども、そのこう前後左右とかの方向に体を動かしてみて痛みがあるかどうかですね。で、この場合に、 前屈をしているときには後ろの筋肉が全部働きます。45度ぐらいのところまでが非常によく働いて、それ以上前屈してしまうと、もうその背部の筋肉というよりも大臀筋とかハムストリングスとかっていう筋肉が、まあ、働いて前に倒れてしまうのを防いでいることになるんですが、このいろんなところで腰痛とかの見方のお話聞かれてると思うんですけども、とりあえず前屈をして後ろの筋肉が働いてる時に痛い、まあ、例外はあると思うんですね。長在前屈で腰が痛いって時はヘルニアっていうものの可能性も考えなければいけないかと思うんです。まあ、椎間板などの問題ありますけど、まあ、そのちょっと特徴的なものを置いといたとして、普通に考えると前屈で、まあ、痛い、後ろ側が痛いとか筋肉を一応考える。で、まあ、で、その中で例えば前屈をして少し後ろ側が何か痛い感じがする。で、左の側屈をすると、まあ、右側が痛い。まあ、これはストレッチをされているということになるんですけども、で、この側屈については、その、腰方頸筋を見るときは、ただ単なる、こう、側屈というものですと、その、脊柱起立筋も一緒に引っ張られていますので、その、方頸筋の方に何か違和感が生じているのか、起立筋なのか、っていうのがなかなかこう、判別しづらいんですね。そこで、ちょっと工夫をします。で、どういう工夫をするかというと、まあ、腰椎の前腕がある程度保たれている人ですね。その後腕になってしまわないとか、ストレートになっているとかっていう人だとちょっと難しいかと思うんですが、少しこう、体幹を後屈するんですね。で、少しです。で、その、うんと反ってしまうと、椎間関節の負荷とかになってしまって、別な痛みが出てくる可能性がありますので、まあ、軽く後屈をする。まあ、ご自分で体で確認をしてみていただければいいんですけども、立位の状態で、少し体を後ろに反らすと、脊柱起立筋、棘突起のすぐ脇の筋肉は柔らかくなるはずなんですね。まあ、これは本当に、腰椎の前腕が、こう、増強されているような状況になれば緩んでくると思うんです。で、目的は、この脊柱起立筋を少し緩めてやるっていうことが目的になりますので、まあ、軽度後屈っていうことよりも、起立筋が緩んでいればそれでいいかと思います。ですから、もともと立った状態で、起立筋が緩んでいる人もいるかもしれませんので、その場合は無理に後屈する必要はないと思うんですね。で、その起立筋が緩んだ状態ですね、緩んでる状態で側屈をします。で、そうすると、まあ、普通にまっすぐ立った状態で側屈をしたのに比べると、起立筋に対する、そのストレッチが少なくなりますので、もしその時にさらに、こう、何か違和感、左に倒した時に右側に出てくるってものがあるとすると、腰方頸筋の可能性が高い。で、腰方頸筋は、肋骨と、それから、腸骨梁のところにくっついてますので、体幹が少し後屈しても、その基本的な長さは変わらないんですよね。まあ、起立筋に比べれば変わらないと。ですので、その通常の側屈を、左側屈なりをしてみて、で、それから、次にちょっと起立筋を緩ませるような、軽度後屈位で側屈をしてみる。で、この時の症状の出方を比較してみます。通常、普通に立った状態で側屈をした時には痛みがある。だけど、ちょっと後屈をして起立筋が緩んだ状態で側屈すると痛みがなくなってしまうっていうふうなことだとすると、これは起立筋に負荷がかかっていたことっていうことになりますので、対象は起立筋になると思うんですね。で、それが、その、普通に立ってる状態で側屈をしても、それから、起立筋が緩んだ状態、まあ、軽度後屈で側屈をしても症状の部位とか程度が変わらないっていうふうな時には、これは腰方頸筋を考えてまずまあ見るということが言えると思います。まあ、ごく簡単なことなんですけども、なかなか体幹の筋肉で鑑別をしていくのは難しいと思うんですね。ですけども、まあ、今申し上げましたような、そのちょっとした工夫でとりあえず少し区別がつくと、完全ではないと思うんですが、で、まあ、この状態で、 腰方形筋のあたりに問題があるかっていうふうなことになったとしたら、今度はもう実際にその触診をするとか、まあ、あるいはもしくはそのもっと極端なことを考えるとすると、側返りになって少し体幹を起こすようなことをするとかですね、何かあの他の負荷をかけてみてもいいと思うんですが、まあ、腰が痛いとか言ってる人にあまり極端なその抵抗運動っていうのはちょっと酷なことになりますので、まあ、おおむね今のようなその起立筋を緩ませるかそうでないかっていうことで、まあ、比べてみて方形筋に一応まあ目をつける。でその後は触診っていうことになると思うんですが、通常は腹外ですね、うつ伏せでやるというのがまあ大体の方法だと思うんですが、ただこの患者さんの体型によるということですね。もうこれは経験があるかと思いますけれども、まあ、例えば腰を揉むという時に、ただ太っているんではなくて、お腹がすごくこう出ている人、大きい人ですね。で、腰の部分にはそんなに筋肉というか脂肪とかはついてないんだけれども、そのお腹が太ってる人の場合にはうつ伏せになりますと、その側腹部の部分とかっていうのが後ろにこう押し上げられてきてしまって、そのうつ伏せで後ろから見ている腰部の外側のあたりっていうのが、そのこう脂肪っていうんでしょうか、そのお腹の側腹部の部分の内容物というか、何かその辺のものが上がってきて、腰の外側がこう触りづらくなってしまうんですね。で、腰方形筋っていうのは、そのイメージでいけば、その起立筋のさらに外側っていうふうなことになりますので、そのお腹の何かものが後ろに上がってきてしまうと、もうこれで触れないということになってしまいます。で、そういった方の場合には、まあ、面倒でも側外で触診をするとか圧を確認するっていうふうなことを行えればいいかと思います。側外にすれば、あのお腹の中のものという表現は変ですが、まあ、何かその腹部の膨らんでるものっていうのが後ろに出てくることありませんので、一足ずつ行えばより確実にできるかと思います。まあ、特殊なとかそういう太ってる人の話はまあ一応置いときまして、通常腹外でまあ触診をするとします。で、まず、まあ、棘突起があって、でその外側にその最長筋とか長肋筋の、まあ、塊の部分があって、でそのさらに外に方形筋があるという、もうこれはイメージを作ってしまえばいいんですね。でその意外と外です。でもう一つの目安の作り方は、十二肋骨の先端を探すということです。まあ、例えば脊柱のこう高さを見つけるときに、十二肋骨の先端は第二腰椎の棘突起の高さのあたりにありますっていうのが、こう数を決めるときの目安になってますけども、十二肋骨の先端をまあ見つけて、でそこから脊柱と平行に腸骨梁の方に線を引きます。でそうするとおおむねその線よりも内側ですね、それよりも外に方形筋があるということはありませんので、十二肋骨の先端とそれから腸骨梁を結ぶ線、これをまあ見つけるというか、まあ仮の線を引いて決定する。であとはその触診をしていくんですけども、その真後ろから押して圧を見たりとかっていうふうなことでは、腰方形筋十分にこう圧力がかかりません。まあ、ごくごく痩せている人であれば大丈夫なんですが、できることとしては外側から圧迫をするような方法を取っていただいた方が良いかと思います。外側ということは、まあ、例えば腹外になっているとすると、まあ、患者さんの問題のある腰部が、まあ、右側だとします。そうすれば、まあ、仮に右に位置をしたら、外側から母趾などでこう押し込むような形ですねを取っていきます。でこの時に意外と圧痛が強い場合があるので、そのついついこう力をこうグッと入れすぎてしまうことがあるんですね、腰の場合ですので、それは気をつけて少しずつこう力を加えていくような形で確認をすると。で最初からその充熱をするような感じで圧痛があるかって探してしまうと、ちょっとびっくりされることがありますので、まあ、ゆっくり圧迫で確認して、 で、それからもう少しこう具体的に触診をしようというふうな時には、指を動かしてということで見つけられると思うんですね。それでこれはこう手技療法ではないので、それほど注意は必要ではないかと思うんですが、そのご高齢の方などでその触診をしているときに肋骨突起など骨折を起こす可能性があります。ごくごく可能性ですけども、骨粗鬆などでその弱くなっていると強く、どうしても深い筋肉ですので、ある程度は力を加えていかないとはっきり触れないので、だんだん力が強くなってしまいますけども、その時に入れすぎてしまって、その肋骨突起に負荷かかると骨折っていうことも、なきにしもあらずなので、その辺は少しこう認識をしながら触診をするといいかと思います。それで腰方頸筋の場合には、もう本当に先ほど言いましたように、太ってる人と普通の体型、あるいは痩せてる人で触り具合が完全に違いますけれども、きちんとその十二肋骨の先端を見つけて、それと腸骨を結んでるラインのあたりっていうのを触っていくと、筋肉の外縁っていうのは指に触れます。ですのでよく触ってみて、それがただ単なるこう、よく言われ高血っていうそのポイントである硬いものではなくって、ちゃんと直線状になって並んでいるものですね。で、そこで圧なりを確認すると。そうでないと、ただ単なるその肋骨突起とか横突起の先端だけを圧迫してしまってるっていう可能性がありますので、そこのところはよくこう一連のこう線状につながる外縁っていうのを確認した方がいいと思うんですね。で、あとは日常の中で患者さんに触れる前にもし練習するんであれば、腰の痛くない人を腹外にして、でその人にこう軽く背筋に力を入れてこう上体反らしのようなことをしていただくと、起立筋がある程度収縮します。あまり起こしすぎてしまうと全部背面の筋肉使ってしまいますので、軽く上体反らしをしてもらうと起立筋が最初に硬くなりますので、だいたい人の体で起立筋群、その腸肋腸肋筋も含めての起立筋群っていうのはどの辺まであるのかなっていうのをこう感覚として捉えておいていただけると、腰方頸筋というのは本当にイメージよりもうんと外側の方になっていますので、触り方なんかの時の参考になるかと思います。それであとはその圧痛部位を確認できれば、その針を刺入していくということになりますけども、キンパルスの その基礎炎のところでお話ししたかとも思うんですが、その横突起にかなり近いところの筋肉ということになりますので、その前の方にはもう腹腔があるということになりますから、深いところの筋肉なので、深く刺すということで、長い針を使いすぎないことですね。その腹腔に針が入ってしまうというふうなことはちょっと問題がありますので、その辺のところも深いって触りにくいから強く押しすぎてしまうとか、深いので針を入れすぎてしまうとかっていう、そういうところは注意をしていただければ良いかなと思います。